主は皆さんと共に。
また最後の。
ヨハネによる福音。
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとに行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。キリストに賛美。どうぞ。今日の福音書は、昨日の続き、ヨハネの14章、イエス様のこの説教が続いています。イエス様が語っている言葉は自分から話しているのではなくて、このイエス様のうちにおられる御父がその技を行っている。御父とこのイエス様の、一致ですよね。それはもうヨハネの福音書でたびたび語られていることが、ことですね。そして父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさいと。でもしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさいというふうに言います。イエス様を信じるように、でこの技そのものも信じなさいと、によって信じなさいというわけですね。そして私を信じる者は私を行う技を行い、もっと大きな技を行うようになるということを言われるわけですね。もっと大きな技を行う、それは2000年の歴史を見れば明らかなことだと思いますが、イエス様が行った技、2000年前に病人を癒したり説教をして人々に救いのメッセージを語った、その技はこの2000年間イエス様を信じる人々を通して、このもっと大きな技として、この多くの人々を通してその技が現れているということ、それは認めなければならないと思いますね。この2000年間この多くの働き手がやはり次から次へと召し出されて、そして彼らが行ってきた技というのは、やはりイエス様が行った、量的に言えばですね、よりもはるかに大きな技が行われてきているわけで、そして私たちもそのイエス様の技を行うように呼ばれているということ、それも間違いないというふうに思います。そしてイエス様はこう言うんですよね。私の名によって願うことは何でも叶えてあげようとですね。イエスの名によって願うということがこの言われているわけですね。でそれは何でも叶えてあげようとイエス様がおっしゃいます。あまりカトリックではこのイエスの名によって願うということはあまりしないですね。どっちかというとミサでもイエスキリストによってとか、父と子と聖霊の御名によってとかっていうふうに祈りますが、大体のプロテスタントの教会ではイエスの名によって祈りを捧げるということが、こういう聖書の箇所ではっきり出ているので、大体そのようにするのが、プロテスタントの祈る最後ですね。それはイエス様がこう言っておられるからそのようにされるわけですけれども、でももちろんこれはただ単にただ単にと言ったらあれですけど、そのイエスの名によってですねということをこう祈りの言葉で付け加えることも付け加えることももちろん重要ですが、 もそれだけではなくてですね、このイエスの名によって願うというのは一体どういうことかをやっぱりよく考えなければならないと思うんですよね。まあ、一度講話で言った通り、名前というのはですね、単なる肩書きではない、単なるレッテルではなくて、そのものの本質、そのものの実質を表している大事なものになるわけですね。だからイエスの名によってわがままな願いはできないっていうかですね、つまりイエスの名によって願うならば、そのイエスとの心が合わさってなければ、イエスの名によって願うことにならないわけですよね。まあ個人的には阪神タイガースのファンですが、プロ野球のことですが、たださすがに僕は阪神タイガースが勝つように祈ったことは一度もないですね。それはイエスの名によって願うことではないので、まあ、それは一度もない。まあ、そういうことでやっぱちょっと僕はまあ願えないですけども、でもイエスの名によって本当に何を願うのか、あるいはイエスの名によってというところがどうなのかということですよね。まあ、フランス語界の本田神父さんはだからもっと意味をはっきりさせるためにイエスを身に帯びてって訳してますね。イエスを身に帯びて願うことは何でも叶えてあげる。つまりイエス様と本当に心が合わさっている、つまりイエス様の心と一つになった時に願うことが叶えられるというですね。まあそのように解釈すべきだと思いますね。何でもかんでもイエスの名前によって願ったら何でも叶えられるっていうんだったら、ちょっとまあなんか打ち出の小槌みたいなもんで、まあそういう意味ではやはりないだろうと思いますね。だから私たちがこういう黙想を書いて問わなければならないのは、本当にイエス様と心を一つにして、あるいはその心が一つになる、一つ心になるということ自身がどういうことなのかということを、こうやはりこう一回一回の黙想でやっぱ深めていくべきポイントだろうと思いますね。まあだいぶ昔ですけど、アウシスターがおっしゃってて、好きな歌があるって言うんですね。その好きな歌が演歌なんですよね。で演歌でタイトルか歌詞なのかちょっと覚えてないですけど、あなた好みの女になりたいっていう、そういう歌が好きだって言うんですよね。まあちょっと現代的ではちょっとそういうのはあんまり、そのあなた好みっていうのは、だからこの男の人になんか合わせて、そのなんか生きる女性になりたいっていう意味ですけど、まあ、現代の女性にちょっとこういう歌は、まあ、全く合わないと思いますけれどもね。その女性は女性なりの生き方があるんだから、男に合わせる必要性は全く、まあ、今で言えば ないでしょうけど、まあ、なんでそのシスターかその歌が好きかって言ったらですね、そのあなた好みのあなたというのはやっぱイエス様なんですよね。だからイエス好みのなんかこう自分、まあ、女性でありたい、シスターでありたいっていう意味だったというふうに、まあ、そうだからその歌が好きだというふうなことを言っててですね、まあ、それだったらやはり、いや素晴らしいと思いますね。やっぱ私たちは、まあ、自分好みの自分の思い通りにやるように来てるわけではなくて、やっぱりイエス様の御心にかなう、あるいはイエス様の心を本当に自分の心にするような生き方なわけですよね。でそういうものにこうなっていくということだと思いますね。まあ時々まあ普通の言葉でですね、このなんか似た者夫婦とかって、まあ、よく言ったり、本当になんか心と心が合わさってる夫婦っていうのは、もう10年20年30年一緒にいたら、だんだんなんか喋り方とか顔つきとかなんか趣味までだんだん似てくるような、そういう夫婦がまあ多いわけですけど、それはやはり心が合わさってる印だと思いますね。私たちは当然イエス様と、まあ似た者夫婦という言葉が当てはまるかどうか、あるいはまあなんか本当の友情と言ってもいいかもしれない。つまり私たちは年月を経れば減るほど、こうイエスに似たものにやはりこう変えられていくというかですね、まあ、そのためにこそ私たちはこうやって祈りを深めているということですよね。でだからこそイエス様に自分が似たものになってからこそ、イエスの名によって願うことがやっぱ叶えられるということ、それを僕は明らかに、まあ、そうだというふうに思いますよね。まあ、イエス様とのこの親しみで、単なる親しみじゃなくて、本当にイエス様好みのものに自分がこの変えられていく、 イエス様の心が自分の心になっているということですね。人間の最高の幸せは、まあ、あるいはクリスチャンとしての最高の幸せは、イエス様の望みと自分の望みが全く一致することだと思いますね。まあ、それが私たちの多分最高の幸せだと思う。つまり我慢してついていくんじゃなくて、自分のしようと思うこととイエス様のしようということが全く一致する。まあ、それは冷静神学的に言ったら、なんていうの、神との恒常的な一致、つまり意志における神との一致、恒常的な一致というんですが、まあ、それはまあ本当のなんていうか完成された人にでしかその完全なる意志の一致はないとは言えると思いますけれども、でもそれを私たちは目指しているのは間違いない。だからこそこの一回一回の祈りを通して、このイエス様の心を、思いが何であるのか、でそのイエス様の思い、望み、考えを、まあ、少しでも自分のものにしていけるように一回の祈りを深めていきます。